聖書を読み出します。聖書は新約聖書の132ページ、ルカによる福音書の第12章の26節をお読みいたします。132ページ、新約聖書132ページ、ルカによる福音書の第12章の26節をお読みいたします。ルカによる福音書第12章の26節。こんなごく小さなことさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。こんなごく小さなことさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。以上です。新型コロナウイルスがですね、蔓延してきまして、みんな不安や、希望をなくしたりしている。また思い悩んでいる人たちがたくさんいるというふうに聞きました。講演などでもですね、そういう学生たちに向かってですね、今この時期、どうやってこれを乗り越えていくか、どこに希望を見出していくかとか、そういう話をですねしてほしいという、そういう依頼があります。そう思うと、なぜ私たちはですね思い悩むんだろうなというふうに思います。また今コロナ禍の中にあってですね、私たちは何にな思い悩んでるんだろうな、何が私たちのですね希望をなくしてさせているのかなとか、そんなことをですね実はいろいろ考えてみました。そう思うとですね、それは答えを持っていないからだということなんでしょう。新型コロナウイルスに対して私たちが今どのように生きればいいかという答えをそれぞれが持っていないから、多分思い悩むんじゃないかなと思います。で、思い悩まない方法っていうですね、実は本がありまして、どうしたら思い悩まないでいいか、もう簡単に言えばですね、全部答えを持っておきなさいという、そりゃそうでしょうって、全てのことに答えを持っていれば思い悩む必要は全くないという、それがですね仏教で言うならば知恵ということだそうです。知恵の絵の難しい方の絵ですね。簡単に言えばですね、その知恵っていうのはいつも正しい答えを持っているということだそうです。どんなことにもですね、どんないろんなことが起こったとしても答えを持ってて、瞬時に正しい対応ができるということを実は知恵というと、ですからそう思うとですね、確かに知恵がないんですね。知恵がないっていうか、この新型コロナウイルスとか、もっと広く言えば自分の人生とか、そういうことにですね答えを持ってない人が思い悩むのだというと、多分そうだろうなと思います。その答えはですね、どこにあるのか、本当の答えはですね何なのかですね、それを見つけようとしているのが私たちの人生かもしれません。しかしその答えはですね、私たちは常に聖書の中にある、イエス様の言葉にある、そのことに気づいただけでもですね、知恵の一端にですね触れているというふうに思うのです。今日はですね、本当に有名な箇所です。こんなごく小さなことさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。イエス様は群衆の人に愚かな金持ちの例えを話された後に、思い悩むなというふうに言われています。なんであなたたちは思い悩んでるの。そのですね、何を持ってなくても神様の御言葉を持っている、それだけでですね十分だし、神様は全てを養ってくださるという、そのことが、その答えが分かっているなら、なぜ命のことや食べることや着ることで思い悩むのか。全ては神様の御手の中にあって、全ては神様が配慮してくださる、それを、その答えを知っていながら、なぜ思い悩むのかというふうにイエス様が今日おっしゃっていると思います。こんなごく小さなことさえできないのに、なぜ他のことまで思い悩むのか。神様というのは全てのことを知っておられ、答えを持っておられるのだから、イエス様の御言葉に立つならば思い悩む必要はないのではないかというふうに思うのです。そう思うと、このコロナ禍の中にあって、イエス様は私たちに何という答えを与えてくださっているのか。それはですね、あくまでもですね、最後まで私たちと共にいて導いてくださるという、 まあ、その答えをですね、いただいてるんじゃないかなと思います。まあ、そういうふうに思ってもですね、私たちはいつもなぜなぜというものをですね持っています。なぜ生きてんだろうから始まって、なぜ神様はこんなことをされるのかなとか、なぜ、まあ、いつもなぜなぜなぜですね。で、そのなぜっていうのに対してですね、答えをですね探そうとしているのが私たちの人生かもしれません。まあ、しかしなかなかですね、そのなぜにですね、答えを見出すことができないので思い苦しんでいるんでしょう。まあ、あるカトリックがの神父さんが書かれた本にですね、このような話を 見つけました。それは神父さんのところにですね、90歳を超えたおばあちゃんがですね来てですね、こう言ったんですね。神父さん、私はなぜここにいるのですか、なぜ今生きてるのですか。それ95歳のおばあちゃんが人生を振り返って、なぜ今私はここにいて、なぜ自分は生かされてるんですかっていうんですね。それが、それに対してですね、じゃあ自分がそう聞かれた時にどう答えるだろうかって、なぜ私は今ここにいて、なぜ私は生きているのか。それに対してですね、神父様はですねこういうふうに答えたんです。おばあちゃん、あなたは長い人生でさまざまな苦労や試練を乗り越えてここまで頑張ってこられたんでしょうって、それだけで家族や私たちの大きな励みになりますよって、多分それが答えなんだろうなと思います。95歳までいろいろなですね経験や苦労や試練を多分生きてこられた。でそれをですね、一つ一つを多分信仰によって乗り越えてこられた。そして今があるっていうのが答えなんですよって。なぜの答えは自分の中にあるのではなくて、人を通して神様を通して答えを与えられている。自分ではわからないかもしれないけども、あなたの存在自体が実は神様によって与えられた答えなんじゃないんですかという、そういう意味なんだろうなというふうに思います。まあ、そう思うとですね、なぜの答えはですね、神様から与えられる以外にはないのだ。まあ、その神様がですね、思い悩むなっておっしゃってるんですから、このコロナ禍の中にあっても思い悩まずにですね、過ごしていけたらいいなというふうに思います。まあ、マルチン・ルターとかですね、ペストの時にですね、何を言っているのかとか、ね、内村鑑三が流行り病の時に何言っているのかとか、まあ、いろんな人がいろんなことを書いて、とっても面白いですね。まあ、マルチン・ルターは何て言ってるかっていうと、病気の時はお医者さんに見てもらいなさい、薬を飲みなさい、不必要に人に会わないようにしなさい、また、出かけていくのもやめにしなさいって、もう 今言われてることと同じことをですね言ってるんだろうな。ただし教職者または人に仕える者はその病から逃げてはならない。なぜならその人たちは答えがある。何の答えかっていうと、主が共にいて主がここで働いておられる、そこから逃げてはいけないという、まあ、非常に明快な答えだったなと思ってですね、それを読んでいました。まあ、イエス様は思い悩んだからといって寿命をわずかでも延ばすことができるか、しかもこんな小さなことまでっておっしゃる。寿命を延ばすってことがそんな小さなことではない。まあ、しかし神様にとってみればですね、それは小さなことなんでしょう。神様は全てを答えを持っておられる。配慮して導いてくださっている。その配慮を私たちは信じて今日も生きていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかこの今のコロナ禍の中の状況にあって、主はあなたの御言葉に答えを見出し、希望を持ち信じて生きていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に集う信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園に通う子どもたち、先生、職員を今日もお守りください。明日は良縁で運動会が予定されています。主の導きによってこの運動会が楽しい時となることができるように、事故や怪我や災いから守られて一日を過ごすことができるようにしてください。 病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には御言葉によって導き、支え、癒しの御手を述べてください。聖霊が私たちと共にあって、今日必要なものはすべて整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。